Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。まあ、冒頭でね、いきなり子供たちの声とか、まあ、鳥、チキンの声がね入ってきたことで、いや、マサミさん、なんかちょっと間違ってるお声したんですかって思う方もいるかと思うんですが、ほんの数秒なんだけど、あの音はね、2週間ぐらい前にサンタバーバラっていうところがあってね、カリフォルニアで、ロサンゼルスからだと2時間ぐらいするのかな、そのさらに上のところにあるワイナリーエリアがあって、そのある一つのワイナリーに行った時に、あの動物の名前忘れちゃったけど、馬とか、ちっちゃな馬とか、あと他になんかね、あの動物がいて、でそして鶏もいてっていう環境だったんですよね。で、まあ、その時の写真っていくつかあるので、概要欄には Facebook とかね、インスタのリールとか載せておきますが、そこにいた、まあ、そのワイナリーのオーナーさんのね、お子さんたちとお友達がチキンをね、あの捕まえて、ちゃんとあの鳥小屋に戻していた時の、あの声も入っちゃったんだけども、もう鳥たちがね、すごく楽しそうに逃げ回っていて捕まってきたこと でそしてまた鳥小屋に戻されるっていう感じでね、あの鳥たちの表情とか、捕まっちゃったよみたいなね。でそこで、まあ、他の子供たちがスイカをあげたりとかね、その様子のね、チキンの声も入れました。以前にね、あの北に住んでいる息子のところ、下の子のところ行った時に、お隣さんがね、鶏を飼っていて、で最近結構鶏を飼って自分でね、卵を得るということをやってる人がすごい増えていて、うちの主人のね、私の主人の、まあ、義理の、私からすると義理のお姉さんだよね、お姉さんもチキンを飼い始めて、で皆さんね、もう卵を、あのフレッシュな卵を取るっていうようなことをねやっているので、まあ、その時にね、あの北のカリフォルニアに行った時に朝録音してると、隣でチキンがすごい鳴くので、あのマサミライトとチキンですって言ったその一言がすごく皆さん結構好きらしくて、まあ、それをなんか思い出してね、チキンも入れてました。まあ、そんな余談に結構時間かけてますけれども、まあ、今日はね、ランダムトークなんだけども、ちょっとスピリチュアル系、魂のお話も入れていきたいなと思うんですね。前回のエピソードを聞いてね、まあ、圧倒的に意味が分かんないってまあ多分そうだと思うんですよね。なのでね、その私がその日の朝に見たっていうか聞いたね、その YouTube の概要欄というかリンクを見つけたので、あれからすぐちょっと見つけられなくてね、でそれで足しておきました。あ、これを見てまさみさんはあんなエピソードのお話をしたんだなって、まあ、興味のある方は見たらいいんじゃないかなと思います。まあ、いろんな話があるので、まあね、あのどれが本当とかもわからないけれど、まずはね、自分の意識を持ってしっかりと生きること大切なんじゃないかなと思います。なぜならね、だいぶ前なんだけども、すごい前ね、もう本当にカリフォルニアに引っ越してきた時ぐらいだから、まあ2006年とか7年ぐらいの話をね。でその頃って一番最初にね、引っ越してきた時にセドナに行ったら、子供たちがすごい気に入って、もう毎年セドナに行ってたんですね。まあ、それから数年間なんだけども、3年ぐらいは毎年セドナに行ったかな。でも子供たちがね、大きくなってくると、それぞれの、あのイベントがあったりとか、またはもちろん私たちはその沖縄にいつも帰省したりとかね、まあ、そんな中で、ね、いろんなあのイベントっていうのは、もう子供たちの習い事だったりサッカーであったり、なかなか時間を作れないことで、まあ、そこセドナよりも近場であったりとか、他のところに行ったりとか、シャスタに行ったりとかね、そういういろんなことをしていました。そこでね、セドナに行くと必ず子供たちはすごいね、あの不思議な人をよく引き寄せて、である日出会ったクリスタルのおばあちゃんって方がいるんだけど、そのおばあちゃんは他の州から、なんていうのかな、 やってきて、トラックにねクリスタルを乗せて売りに来てたおばあちゃんなのね。たまたまいろんな空き地とかにトラックが止まっていて売ってる人とかがいてね、でそこをやっぱり子供たちが何気なくピンときたと思うんだけど、まあ、あのおばあちゃんのとこ寄りたいっていきなり行って、でそれでまあじゃあ帰り道でまた戻る時にあのおばあちゃんがいたら立ち寄ろうって言ったら、まだおばあちゃんいたんですよね。そうするとね、やっぱり子どもの純粋な意識でいろんなその石とかをね見てる中でいろいろ話を子どもたちがしていると、おばあちゃんが隣にいたまた別のクリスタルを売ってるおじちゃんを呼んできて、面白いよ、やっぱりこの感性の子たちいるんだよねって言って、おいでおいでって言って、そのおじちゃんを呼んできては、おばあちゃんとおじいちゃんでね結構いろいろと話をして、うんうんそうだね、納得だねみたいな感じ言ってるんですね。なんか暗号のような顔をしてるのですんごい不思議だったんだけども、まあすごくおばあちゃんで、もうとにかく自分の庭にすごいたくさんクリスタルがあるんだっていうことで、でおばあちゃんが一番見た中で綺麗なクリスタルっていうのが蝶々の形をしてたクリスタルだったのね。でそしてそのクリスタル、ちっちゃいものとかも子供たちね、いっぱいいっぱいも選んでいてすごい好きだっていうことで、まあその時はまだうちの父と母とかも姉もまだ元気でいた頃だったので、ジージーとバーバーとキーマーマーにあげるものって感じですごくいっぱいクリスタルをなんか選んでいて、おばあちゃんが好きなだけ気の合うことをお話をして選びなさいって言ったんですよね。そしたらもう本当にたくさん選んで、もう多分ねそれだけでも結構な額になったんですよね。そしたらおばあちゃんがもう私は君たちのすごいね周波数が好きだから、もうこれも持っていきなって言って、ちょっと大きめのねまだ洗ってないクリスタルっていうのがあって、でおばあちゃんが言ってたんだけども、土でね拾ってきたクリスタルっていうのはもうほんと土がついたまま、赤土がついたままのクリスタルで、でそれをいろいろ磨きをかけたりとか、すごいいろんな洗浄方法で、まあ、一般のお店に売られるようになってシャイニーになるんだよって、でも私はその天然の自然のままのクリスタルが好きなんだということでね、おばあちゃんがそのクリスタルをくれたんだけど、今もあって、でも本当に土がついてるのね。であまりにもすごいおばあちゃんが次から次へとくれるので、もうなんか申し訳ないので、もうお礼にね私も何か買わせていただきますって言って、ちょっと大きめのクリスタルを買ったんだけども、まあ、それでもまたおまけいろいろつけてくれるので、もう最終的に多分ね10その時でも1000ドルぐらいだから、まあ、15万円分ぐらいのクリスタルをもらってしまったんですよね。でそれで本当にいつも会う人会う人にいろんな人に私の家はそのストーンっていうものをねもらうことで、どんどんどんどん家にクリスタルが増えていって、多くの人たちがいっぱいコレクションしてますねって言うんだけれども、もう9割はもらったものなんですよね。まあ、そこでねそのクリスタルの一部を預言者の先生とか、まあ、その当時すごいやっぱもちろん仲の良かったねでも仙人様のような M さんって女の人がいて、もうスピリチュアルな分ではね私もすごくいろんな指摘を受けた、ね、もう先輩格になるんだけども、その方とかにね渡した時に、ライトさんってこのクリスタルってもうそのネイティブアメリカンであったり、またはそのいろんなスピリットがついてきてるねっていうことで話をした時に、ある時これをセドナのハートの部分に持って行ってくれっていうことで、であるその依頼を受けたんですよね。でそれをね実際にやったお話はブログで書いているんだけど、地球200万年っていうところに書いているのね。でその時になぜかっていうと、その時にはね言わなかったの、何か食い止めないといけないことがあってって、その磁場の緩みというものをきれいにしないといけないって言ってたんですね。でもそれはすごく地球全体と日本に関係があるって言ったんですよね。なので理由も聞かずにこういうことをやりきれるのも、そしてアメリカなので これをお願いできるのもライトさんしかいないんだっていうこと でそれでもちろん、受けてね、そのタイミング、もちろんタイミングの流れでベストタイミングに導かれるでしょうっていうような、そういうね、自然と宇宙の流れの法則に応じた人たちだったので、でそしてそのお願いをされていたところに持って行ったんですよね。で結構ね、本当実は険しくて写真で見るからには全然 OK だったんだけども、結構険しくてね、で行ってみてもう本当に岩から一回も落ちそうにはなりました。もう落ちたら落ちたでも仕方ないかなみたいな一瞬あったんだけども、不思議なぐらい後ろからね、誰もいないんだけど誰かが引っ張って もちろん戻されてね、でそれで命拾いをしたっていうような時があったんですね。そして最終的にここだろうなと思うところにもちろん戻して、戻すっていうのは土の中に埋めて戻すっていうことなんだけど、土から来たクリスタルだから戻すっていうことでね。そしてそれをハートポジションに置くことによって何の意味があるんだろうと思った時に、その日の夜電話をしたんですよ。ちゃんとこれ戻すことができましたって。でその依頼してきた M さんに言ったら、やっぱりこの日になったのね、ギリギリで間に合わせてくれてありがとうって言うんですね。でその日っていうのは実は日本にものすごい大きな地震が来るという予言されてた日で、ものすごく小さな余震っていうのがいっぱいあったらしいんですよね。でそれはもう多くの人がその日って言った時に、実はそのグリッドとなる全く反対側なのに、そこにハートをねカチッてつけること、そんなクリスタルを戻すっていう作業が、ただそれだけの話じゃないんだけど、それがなんでこんなに必要だったんだろうってその時私も思うぐらい、でもそこで数年免れたって言ったんですね。でそして数年本当に免れたっていうように、数年後に確かに日本では大きな地震がありました。そうしてね、小さな一つ一つのこととか、そのハートの部分であったり、それからいろんなやっぱりその出来事とか隕石の話とかね、そういうことにすごく関わることっての多くて、でムンちゃんって猫が亡くなった時もそうだったんだけども、隕石のお話であったり、その本当に直前にね、これから地球 100年っていうこと、私は一時期ブログでこれから先の100年のためにっていうことをねすごく書いた時期があるんだけど、それもねもちろん、ある日自分のところにメッセージが降りてきて、でその地球を守る存在たちが言ってた話っていうのが、これから先の100年の間の話っていうのが出てきたのよね。でそうすると何気なく信じる信じないっていうのが出てくるわけじゃない。そしたらその一緒にいつもねよく、小さい頃によく見守ってくれた天使のね存在とかがそれやってきて、とっても久しぶりだったので、でこの間お友達から借りた本の何百何ページを開きなさいっていうふうに言われてね、でそのページを開いてみたら、全く私が聞いた、そしてビジョンで見た隕石の話が書いてあるんですよね。で当時はその方のこと全然分かんなかったんだけども、だいぶ前の話なんで10年ぐらい前かな、なの でその方のことをもうここ数年では少しずつ私も YouTube でたまたまだと思うんだけど見るようになり、あこんな有名な人の話だったんだなっていうようにね、なんて言うんだっけ、魂が抜けた状態でね、既得のような状態で実はもう魂で抜けて、その過去とか未来とかを見てきた人のお話だったんだけど、ちょっと名前忘れちゃったんでごめんね、また思い出した時にどっかでまた概要欄に入れ直してどっかで告知しておきますね。そんなことでね、やっぱりその時もそのクリスタルの地震の時もそうだったんだけども、常にどこかいろんなその地球の災害とかね、いろんな話の中についてくる共通点っていうのがやっぱり人の心とエネルギーなんですよね。だからこそ私も変わらずずっとエネルギーや人の心の話をしていて、なぜなら人の心が発する エネルギー、周波数とかそういう波動というものが全てやっぱりこの世界にレディエントして、何を引き起こし何を引き寄せるかっていうところにすごく基づいてくるんですよね。そういったお話がまさに前回のエピソードでお話をしたところと、でそして YouTube で見た時にそういうことをやはり言っていたので、もうそれはもう本当にあの人間の心っていうものがものすごく大切で反映するっていうものをね、皆さんにいつも言っている、その通りで、私のブログのタイトルのところに、あなたのいいエネルギーをね、もうあの地球へ変換っていうことを書いたりしてるんだけど、まさに毎日どう感じるか、だからといって怒っちゃいけないとかそういうことではなくて、怒りたいとか悲しいこととかいろんな感情っていうのは私のたちの中に浮かんでくるものだし、または体験とかの中でそういうことを感じたりする時もあると思うのね。その時にその気持ち感情を抑えて我慢してっていうことではないの。我慢してっていうのではなく、あ、こういうことも感じるっていうことも大切で、その感じた後自分がリセットして良き波動の心の状態にちゃんと戻すこと、そこを皆さんにお伝えしたい部分になってます。だから心のリセット、あなたの心の波動っていうものがどうしてこの世界に大切なのか、私たちは見えないところで本当にみんなつながっているっていうところに、いろんな周波数が存在していて、その周波数っていうものが生かされていくって、まあ、それはもう水の実験のね方とか、あとはやっぱりその植物とかを見てもね、どんなこう言葉のかけ方とかによって植物の育ち方とか、もう子供だってもちろんそうなんだけども、育ち方が変わってくるっていうようにね、皆さんにこれからも心の在り方っていうものをすごく大切な部分をまたね伝えていきたいと思うので、今日はなんかちょっとランダムトークの語り事っていう感じでね、皆さんに少しそのお話を、また続きのような感じだけど、また定期的にしていくけど、お話をさせていただきました。 Well, promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you, all have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。